平川の町に鐘が鳴る。澄んだ青空晴れ渡る。終わりじゃない次の始まり、今ここから西方寺。そんな和尚の独り言。
いや、2月最初もかっこよくラップでスタートですね。
うん、そうだね。
意外とあっさりしてましたね。ご紹介します。はい、そんな和尚の独り言、横田市平川町吉田西方寺の斎藤大円ご住職がお届けするそんな和尚の独り言、2月もスタートです。おはようございます。
おはようございます。
いや、なんか、ラップ、最初、結構厳しいかなって実は思ってたんですけど、ね、リスナーさんからメッセージいただいたとき、和尚さんも歌ってますね。
あのね、この気持ちが嬉しいですよね。この気持ちに応えるというところにですね、人の心の和合というのが私はあるんだろうと思いますね。私がほら、お呼びもつかない、考えもつかないような、そうね、あの一つのアイデアっていうのがパーンと来た時に、いや、まずね、ラップもさることながら、考えていただいたというのが、もうとてつもなく嬉しいじゃないですか。
それはそうですよね。
ただなんかラジオで独り言のたまってる和尚に対してですね、ここまで心配してきて、和尚さん
心配してるの、
ここまで歌詞書いてくれたって方もかなり心配してくださるんじゃないかなと。何心配してるかっていうと、きっと和尚さんこの番組大丈夫なのかなって、ね、ちょっと心配なさってるのかなと。
3月でそろそろっていうあれですか。
ちょっと年度末も近いので、和尚さんちょっと継続大丈夫なのかななんてね、そんな方が心配していただかね、ラップをですね、こう歌詞付きですよ。
歌詞を考えた、なんかパッケージみたいに言ってますけどね、
なんか嬉しいです。だからちょっと私考えましたけども、やっぱりね、こういうちょっとしたこうフレーズをですね、なんかどしどし募集をしてですね、なんかお衣装がラップでこう歌っちゃうみたいな、そういうコーナーもいいんじゃないかななんて思ってね。
なんかね
、自分考えたその歌詞をですね、パリパリンとね送ってくれると、もうその時すでにもうメロディーつけてご披露しますみたいなコーナー、こういうコーナーもねなかなかいいんじゃないかなと思って、ね、
なんでそんなに自分で難しくしちゃうんですか。
いや、それこそがよくじゃない、視聴者参加型みたいな。
そうですね、
そうやってやっていくところには、今年はやっぱりラップでリズムを刻んで、ね、リズミカルに今年を過ごしていこうという一つのほら、意志とね、根性の現れみたいな、そういうものを醸し出していくみたいなね。まあそういう時間もあってもいいんじゃないかな。
そうですよね。
そう。やっぱりなんか、世の中こう、なんか自分をこう、ね、気持ちをこう高揚させるっていうことに対しては、まあ様々いろんな、作用と効果と、ね、いろんな、ものがあるんでしょうけれども、なかなか皆さんね、こうあまりにもこう、多様性じゃないですけどもありすぎますのでね、どれをその、ね、自分の心の糧にしていこうかななんて長い迷ってしまってる時代じゃないかなと思うんですけどもね。そんな時なんか素人でも和尚がラップ刻んでましたっていうことに対して、なんかおこれいいんじゃねえかみたいなことがあると、少しでも皆様方の気持ちをですね、こう鼓舞させることができるなんていうのは、やっぱり和尚の一番の真骨頂でしょう。
素晴らしい和尚、お嬢様ですね。お嬢様、ツイキャスでね、コメント届いてるので、ちょっと今日は先にご紹介してもいいですか。
いいですよ。
はい、まずは乃木坂さん、おはようございます。
おはようございます。
ニコニコマークとすごい寒そうな顔の絵文字も届きましたね。今日寒いですよね。
そうですね。
そして草薙さん、おはようございます。今日は節分ですね。恵方は南南東ですって。お嬢さんもこれ得意分野じゃないですか。得意ではない。
ね、本当にね、南南東のいやいや南ちゃんだし。
微調整入る。
そう、なんかね、特進違うな、特都市特進違うな、都市特進。都市特進だよ。その都市の徳のある神様はどこにいらっしゃるのって言うとね、はい、南南東のやや南みたいな、ほとんど真南なのかな。ちょっとそれよりも大丈夫です。だから微妙なところに神様いる
んですよ。
すごい微妙。
なんでそんな微妙。
誰が決めたんでしょうね。なんでそこにいるでしょうねみたいなね。もっと分かりやすい時いろいろみたいな。 そんなこと言っちゃ失礼ですけど、
ね、そうです私何も一言も言ってないんですけどね、
その向かってもなんか黙々とね太巻くやや今年もなんかいいことがあるなんて、ね、
そうですよ健康ですよ、
すごいですね、何でもいいことがある話じゃないですかね
でも私こういう話好きですけどね、そう、あ、ブラックバトさんおはようございます、はい、ヒロリンチョコちゃんおはようございます、グッドタイムズさんおはようございます、あ、そしてドンさんおはようございます、おしょうさん出ないとしたら最後にゆこりんが鬼のお面をかぶって登場してほしい鬼の仮面とは、
仮面かぶらなくても鬼みたいな顔してますみたいな、
誰の話ですか、
それは誰の話ですか、っ私の顔かと思いますけども、ね、いや、この頃ちょっとここのちょっとね、あのなんかあの髪の毛のですね、このほら、
髪の毛ありました、
反り込み、反り込みのとこちょっと入ってくるとちょっとこう上がってくるじゃないですか、こう両脇のとこが、あ、ならね、なんかね、うちの子供がね、なんか角みたいって言われましたからね、ここのとこちょっとね、うん、おぉ、ちょうどいいな、なんてね。
いいですね。
孫に豆ぶつけられるのもちょうどいいな、みたいな
ね。なんて優しいお嬢様。でもなんか私から見ると、つるんとしてね、あの、髪は全く見えない。
煩悩を剃り落としてきましたからね、私の髪、
ね。スタジオにね。
そうそう、やっぱ煩悩がね、ムカムカムカっとくるとですね、ダメだから、私は常にもう頭を剃って、煩悩を剃り落として。
あれ、今日は、あれでしたね、ニット帽じゃなくて、お嬢様らしいお帽子かぶっていらっしゃいます。ましたね、
あ、そうそうそうそう、
お勤めですか、
帽子もですね、なんか、はい、なんか、かぶってる帽子がですね、次の瞬間、どこか行ってしまうか分からないという、分からないんです。
で、
その帽子を探しているうちに、帽子も時間がないので、まあ、そこら辺にあるものをかぶってくるみたいな、なんか帽子がですね、常々なくなってしまう。あ、手袋も。
メガネみたいに、こう、下げておくものではないですからね。
う
ん、
あ、そうそう、メガネも、ところです。昨日ですね、はい、メガネで思い出しました。
何でしょう、そのひらめき、思い出した。何でしょう。
ですね、昨日ですね、私、本堂の雪下ろしをしました。
お疲れ様でした。
うん、もう、和尚自ら雪下ろしみたいな。
そこ自分で言わなくてもね。
そこね、とにかくうちの本堂の屋根、でかいんですよ。とにかくでかいんです
。そうね。私わかりますよ。広い。
もうちょっとびっくりするぐらいでかいんですけども。
でかいでかい。
それでね、ちょうど前の南側の方を下ろしてるとですね、お寺のこう、正面ってね、本堂の中でこう少しこう三角のとこ、あれ、千鳥って言うんですけど、ね、こう三角があります。はい、ですから、屋根の形が、真っ平らじゃないのね。
はいはいはい。
つるんじゃないのね。
そうですね。
こう、L 字になってるん
ですね。
あれを下ろすのがまた大変でね。
そうでしょう、そうでしょう。
で、昨日上がったらちょっと寒くてですね、雪もチラチラしてましたんでね。
そうそう。
ところがもうメガネかけてますから、うん、だんだん目見えなくなってきたんですね。
あら、
目が見えなくなってきて、なんでだろうってほら、メガネが曇って、
そうそう、
メガネに雪いっぱいついてて見えるはずねえだろ
う
みたいな、
うん、そうそう、
しょうがないから、メガネ取るわけですよ、うんうん、じゃあこの取ったメガネどこやるのみたいな、
そうですね、どうしたんですか、
雪屋根の上でどこやるのみたいな、でしょうがないから、ちょっときつい上の方に置いといた、
そんなことしたんですか、
ね、ほら間違って雪と一緒にメガネ投げたら大変でしょ、
大変ですよね、
だから絶対ここが大丈夫なんだってところでこう置いといたんですけど、
本当に、
高いですよ、だいたい高さ10メートルぐらいのところに置いてますから、ね、そこに足場のところにパッパッパッサーカスみたいなのもやってるわけですから、それでね、雪を下ろしてですね、ちょっと昼間頃になったのかな、
はい、
そしたらね、じゃあそろそろ昼だ、もう一回、まあ、ご飯食べに行くぞみたいなこと言うわけですよ、
は
いはい、
うん、
そしたらね、あら、そしたら下で私の顔見てた息子がですね、おじさん、メガネどこ行ったって言って
たんですよ、そう、大事大事、
ね、
うん、
でもほら、ずっと雪下ろして夢中になってましたから、メガネをかけてるのは全然分かんなくて、うん、まあ、それでも見えてましたから、何も困らず、そのまま降りていこうとして、はい、お父さん、メガネはって言われたん
で、素晴らしい、
ね、
さすが。
え、メガネってどこ行ったみたいな、今度、メガネはどこ行ったんだろうってことさ、
置いたよね、
屋根の上で探すわけです。
危ない。
もしかして、屋根、どこ行った、確か雪の上に置いた、どこ行った、ああ、高いとこだ、あるかなんて、でも雪が積もってるん
だから。そうでしょ。で、
メガネもなんか、もうなんか雪の下になっててですね、
どこだ、
なんて、今度はね、屋根の上でメガネを捜索しましたですね。
見つけ。
そしたら、いや、高いとこだ、あったー、
よかったー。
その時にですね、子供たちが、お父さんよかったねって言ってですね、うっすらと涙を浮かべてましたってな、嘘ですけど。
嘘ですか。でもなんか言いそうなね、息子さんたちですけどね。言ってくれそうな感じですけど。
でもなんかいや作業してるけどメガネいらないって言ってね、なんかわふと悪いけどメガネはってやって、いきなりメガネかけたらよく見えるって、これも妙な話ですけどもね。そう
でもね、お師匠さん見つかってよかった。
そうこれどうなのかな、なんて思って、これもしかして雪と一緒にね、下にぶん投げてしまったらどうしようかななんて、ね、うん、最初春になって出てきた残骸を見た時にどのぐらい悲しむのかななんて思ったりして、ね、
形はないでしょうかね。
そう、悲しみは遥か彼方にありましたみたいなね、そんな感じ
で、よかったヒロリンチャコちゃんが見つかってよかったって。
そうおかげさまで今日もですね、そのメガネをかけてきましたが、
そのメガネですか、
心なしかちょっと埃がかぶってて見えづらいんですけども
そんなことはないです。
どうなんですかねみたいな。
いやメガネ話題でこんなに行くなんてね。
そう、
一個ミキちゃんからおはようございます、反り込みも貫禄でございますというコメントが入りました、ね、ありがとうございます。
反り込みも貫禄ですね、
全てが貫禄です。
だからこう反り込みもなんか止まってきたね、お父さんなんてね、もしかしたらなんか年取ってくると角が立ってくるのかななんてね気持ちは丸くなってるんですけども、反り込みだけは角が立ちましたなんてね、そんなこと言われて嫌ですけども、ね、
いやでもほら、お孫ちゃんにね、こう豆ぶつけてもらってもいいよなんて、そんな風に言えるおじいちゃん、ご住職いいですよ。
でしょでもね、2月が節分、昨日ね、
今日節分、明日立春、
あそうか、だからね、いつでもぶつけてくださいって言ってるんですけども、ほら、あとちょっと尖ってるとですね、ぶつけられるとほらこう
生き
そうな気がする、自分が多少怖いっていう感じですね。そこは果たして自分をコントロールできるのかがちょっとこう疑問な和尚なんですけどもね。孫ちゃんにぶつけられて痛くねえたら言ってえに決まってんだもんな。
手加減しませんからね、きっとね。
大体、孫になんか、指つくまれて痛い孫は目に入れても痛くないっちゅうの痛いだろ、そんな。
そうですね。
孫万能なのかなって思いますけども、ね、まあそんな気持ちで接してるという気持ちを接してるという表現なんでしょうけどもね、いや孫はやっぱり可愛いもんですよ、ね、
可愛いでしょそりゃ、
無邪気という無邪気なんですかね、なんか無邪気っていうよりも今孫もねなんかいろんなもの見てますから、ほら私たちの子供の時とはちょっと違いますから。
そうですよ ね
今なんかもう知識を得られるものなんていうのは、もうそこら中にありますから。
そうですよね、
特に身近にあるのがこういう電話みたいなものを預けてたら、もうピロピロ使いますからね。なんかすごい困っちゃくれたことを言いますよ。困っちゃくれたこと、
例えば、
困っちゃくれたこと
今度教えてくださいね。
そうそこのツッコミでちょっとツッコミの材料を用意してなかったのがちょっとね、
本当ですか、
おしょちょっと油断しました。
油断しました。すぐツッコミますからね。
本当、いやだ、そういうところでね、孫はいいんですけど、でも孫はね、なんかじじいとしてはですね、無責任にね可愛いというのがいいですね。自分の子供だとなんか責任があるから、なんかやっぱり多少は厳しくするみたいなのもあるんでしょうけど、もう孫は無条件になんか優しくできるところに、やっぱりちょっとしたワンクッションがあるんでしょうね。まあ一心と二心との違いがあるかもしれませんけど、ね、やっぱりクッションが入るとまあそんな風にこうなれるのかなみたいな。だから反面なんか自分の子供だと随分厳しくしたもんだななんてね、今には思いますけどもね。
厳しかったですか？本当に。
もう人の世の中というのはこういうもんだから、きちんとしなきゃいけないよなんてね、
そうですか、
人が助けてくれると思うなよみたいな、
本当にほらおっとりとした素敵なお子様たち で優しくて思いやりがあって、
いや今でも昨日だってもう4人で雪下ろししてますから ね、
そうですか、
この本堂軽くなったかななんて思いながら、本堂もゆっくりしてるよみたいなね、形をしながらですね、いやこの本堂は私が守りますみたいなね、そんな気持ちでですね、雪下ろしてきたら腰が痛くてですね、大変、もうあとはもう激震コーナーですから ね
油断されませんね。でもね、今日師匠様自らのお話を聞いて、雪下ろしをするときに小物の置く場所、雪の上はダメだなってね、本当分かりました。
そうこれどうしようかな、ね、
自分の体にこう下げる感じがいいですね、きっとね。
いや下げるとですね、
危ない、
もうこんな大体ね、角度的にですね、もう45度とかね、そういうところの作業ですから、
そっか、
もうそういうところで入ってて、もう
45度
そうだよ、高いところなんか、高いところ15メーターなんか、本当に60度ぐらいのところに足ばかりというかやってますからね。
くれぐれも気をつけて。
さあさあさあ、だいぶ常に怪我がないように、怪我がないように、
怪我がないように、
ですね、はい、頭をすり落としてまいりました、和尚のお話でございました。秋田で誇れる秋田杉、大杉小杉たまに聞くけど中杉さんは聞きなすぎ、2月の雪は降りすぎ寒すぎ、日高の鐘は鳴りすぎ響きすぎ、聞くものすべてにパワーを授ける鐘が鳴るなり西宝寺、そんな和尚のラップでございました。
歌詞にすごく深みと、はい、すごくこう、和尚様の楽しそうな様子に、私も2月最初の放送、いいなって、うん、思いました。
さっき手書きに伺いました。
素晴らしいです。いや、本当に、あ、グッドタイムズさんからパチパチパチパチと、あ、ヒロリンチェコちゃんから新曲ってきましたけど、新曲扱いでいいんですか？
いいでしょ、これ大体10個つけたら10個でアルバムみたいなね。
そうなんですよね。あとあのミキちゃんから、無責任に可愛がる孫の醍醐味ですよね、息子たちには甘やかすなと叱られます。
いいですね、
ナイスなラップ、お疲れ様でした。みんな温かいですね、お嬢様、うん、
甘やかすなとね、育てた子供に甘やかすなって言われるジジイとババアみたいなもんですかね。
はい、いやいやいや、はい、はい、いい感じの、
はい、
結びとなりましたけれども、はい、いつもこんな感じで、
はいはい、よろしくお願いします。
ここまではそんな和尚の独り言、横手市平賀町吉田西宝寺の斉藤丹円ご住職にお話しいただきました。和尚様ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。